独裁キャラバンのインタビュールームへようこそ。ハセツネカップ先週開催されまして、上位入賞された皆さんのインタビューをシリーズでお届けしておりますが、今回締めくくることになりますのは高村貴子さん、女子チャンピオンで、前人未到の5連覇達成しました。高村さん、おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、もうレジェンドとの道を突き進んでる感じなんですけれども、いかがですか？まあ、先週もほぼ、はい、1週間になろうとしてますけれども、もう、すっかり落ち着きましたか？
まずは、まあ、やっと優勝したってことを自分でも、実感できてきて、まあ、本当に優勝したんだなっていうのを1週間経ってやっと身に染みて勝っています。
そうですね。この、まあ、今回、結果だけっていうか、数字とその順位とかっていう、あとま、タイムを見れば、非常に順当というか、あ、今回もやっぱり実力通りだなという感じはするんですけども、僕はちょっとま、レースの途中に、こう、ライブ配信の人を手伝いとかもしていて、こう、様子とか見て、いて、で、いたんですけど、なかなか途中はドラマチックな展開というか、いろいろ、思いがけないトラブルというのかな。なんか、いろんなことがあったりしたみたいで、まあ、本人としては、もうヒヤヒヤというか、ドキドキしながらのレースだったのかと思うんですけれども、
はい。
まあ、そのあたりをちょっと伺えればと思うんですけれども、その、まあ、ただ、宣言峠の通過タイム、僕の記憶でも、去年よりも、1分ぐらい早かったんじゃないかと思うんですけどね、はいはい、かなりいい感じで進めてたという本人としてはそういうお気持ちだったんでしょうか？
そうですね、実際タイム自体は去年より良かったんですけど、体感的には去年よりも余裕度が全くなくて、そのタイムが速くなったかないというよりも根本的に自分の体が動いてないなという感覚がすごくありまして、うん、上りが本当に去年はサクサク来たところがだいぶ苦労してしまったりとかっていうこともあったので、うん、でそのまま持つのかなっていう思いと、あとは宣言タイムもついてみないとわからないってところもあるので、いや実際2時間40分で行けてたらいいなぐらいの気持ちで途中タイム追ってたので、まさか去年よりも1分早く通過できると思って、はい、ちょっと自分でも、もしかしたらこれから体動いてくれたら、今年、タイム、もう条件もいいし、タイム狙えるのかもしれないなっていうことはちょっと頭によぎりました。
うん、おっしゃったように、実際の今年の宣言峠 22.6キロ、通過タイムが私の手元だと2時間35分4秒ということで、今おっしゃった2時間40分というのと比べてもかなりいいタイム、速いペースだということだった。ですよね、うんうん、そういえばちょっとまあ話前後するんですけど、このレースの前に伺ったインタビューでも、今年はまあそのなんていうか、まあ、一度その力試しというか、こう自分のコンディションチェックの思想をしたときに、まあ、なかなかちょっとこうそんなにベストでもないのかなという感じで感想を持った、そういう感想、レースの前にそういうふうに思ったということだったんですけど、まあ、やっぱりそう本番、その序盤の宣言通りあたりでも、やっぱりちょっと、去年に比べてすごくいいという感じでもないというような、そこはまあ大体事前に感じてた通りだったということなんですかね。うん、
そうですね。ちょっと、結局2週間前までは、ちょっと調子上がってきたかなって感じがあったんですけど、そこから疲労抜きをしたときに、うまく、てか逆に抜きすぎたわけでもないんですけど、なんていうか、体的に疲労が出すぎてしまって、調整がうまくいってる感じがないままスタートを迎えたっていうのが自分の中すごく不安が大きくて、それもあって、やっぱりきつい、最初からちょっときつかったので、やっぱ調整今回うまくいってなかったしなって思いは持って走ってました。
なるほど。なるほどね。なかなかやっぱりデリケートなところがそこはある。
もう、難しい。
そして、そこから先、こう、ちょっとハプニングがあったというふうに伺いましたけれども、その、まあ、第二関門で、こう、ライブ配信も、私もそのカメラの映像を見ていて、 まあ、当然女子トップだし、後ろとの差はもう女性選手の2番手とはもうかなり開いているので、まあ、その姿を見たときはあんまりも、まあ、落ち着いていたのかなと思いましたけれども、結構、なんかそのとき慌ててたというか、っていうことですよね。
そうですね、もう、はい、やっぱりその、相原千尋ちゃんがもう前のインタビューで時間切るって宣言してて、もう自分のタイムにこのタイムはやばいぞみたいな、もういつ来てもおかしくない、先に行っててもおかしくないタイムだったので、
うん、
もうのその、まあ、ロストしてしまってそこは登り方本当にやばいかもしれないと思って、
うん、
でまあもうロストしてやっぱ結果が出なかったってもう本当に思想までするのは何するんだろうってすごく思って、そこからもうとにかくパニック で早く思いだけで月読みに行って来てますみたいに聞いても、やっぱ情報を知られないっていうのがその派生線ルールみたいなので、やっぱり言えないって言われて、でも落ち着いていけって言われて、もうとにかくここから最後まで出し切ろうと思って気持ちでスタートしました、
うんうん、そのロストっていうことなんですけど、割とその月読み、その水戸山のを通山頂を通って下っていって、それで、月読み第二駐車場の第二関門に行くまでの途中にこう分岐するところが、こう、
それ
でロストというか、それ違う方に進んだという感じ。
一回目の道路出る、本当ちょっと分岐なんですけど、
うん、
自分でも、思想したとき明るかったので、
うん、
いや、むしろなんでそっち行くんだって思うぐらい、
うん、
なんか本当に、迷いもなく、その、正しい道を、その時は行ってたので、なので、自分がロストしたことも信じられなかったので、やっぱり夜と日中では本当に見え方が違うし、そこが自分の中でやっぱ確認不足だったっていうのが、
うん、
反省点だなって思う。
なるほどね。まあ、ただちょっと、今回の大会でこの区間でロストしたっていう方は結構上位の選手でも少なくなかったというか何人かいらっしゃるみたいなので、まあなんかちょっとこう、ね、なんかそういう見間違えるような理由があったのかなとは思うんで、まあ一概に高村さんの落ち度ということではないと思うんですけれども、うん。それで僕もちょっとレースの後にタイム見てたんですけれども、まあまあ去年のご自身がコースレコードを作られた時のその比較で言えば、17分ぐらいのビハインドだったのかなと思うんですよね。第2関門ですね。
はい。
はい、だから、まあ、単純に言うと、それだけ17分ぐらいのロスというか、まあ、行って引き返してっていうようなところがあったっていうことなんですよね、うん、きっと。
20分ぐらいロストしたの。
体感、そういうことですか。本人としては20分。
伊藤さんまで10分ぐらい巻いてたので。
うん。
なので、やっぱり、それで20分ぐらいロストして、
うん。なるほど。ということで言えば、なおさら、その、宣言峠、月読みの到着も、もうコースレコードを数分上回るぐらいの到着になる見込みだったと。
ぐらいな、みたいな感じに思ってたので。
うんうん。ということですね。
そんなうまくいかないなっていうのが、やっぱ、派説ねを思いし、もう一度思い知らされてないですけど、やっぱり、もう言うなよって言われた気持ち。
いやいやいや。けど、まあ、結果として見れば、そこから、まあ、慌てながらも、まあ、まあ、フィニッシュした後も、こんなロストをしたことがないっていうふうにおっしゃってて、まあ、本人としては相当、こう、気持ちの上では立て直すの大変だったのかなとは思いますけれども、けど、後半、第二関門以降は、素晴らしい走り見せられていらっしゃって、で、まあ、フィニッシュは8時間53分ですよね。
はい、
まあ、この去年とのタイムの差という意味でも11分ぐらいだから、まあ、やっぱり後半は本当に素晴らしい走り、前半も含めてですけど、まあ、結局はロストはあったものの、本当に、まあ、本人としてはかなりハイペースの会心の走りできたというふうに見えるんですけれど、後半はいかがでしたか？
後半は、いや、ものすごくきつくて、
うん、
後々見返すと、去年とその、登りとかも変わってないんですけど、体感的には登りは、止まってるぐらいの遅さの感覚ぐらい足が動かなくて、っていうのも多分その、 ロストして登り返す的にも相当多分エネルギーを使ってたみたいで、やっぱり足がやっぱ登りがすごく止まってしまって、なんとかも下りとか稼いでたのかなという感じですね。でもあとは逆にロストをしたことでスイッチが入ったのか、多分本当に体のなんか最大限の力を出し切ったっていう感じなのかなとすごく思っていて、今でも疲労感が抜けないぐらいなので、本当に逆に出し切れたのかなっていいレースできたのかなっていうのは思ってます。
なるほど。まあね、当日はなかなかそういう、そこまで、こう、落ち着いてっていうわけではなかったのかもしれませんけど、確かにおっしゃる通りですよね。まあ、たらればみたいな話はあまりしてもいけないのかもしれないけれども、まあ、やっぱり、うん、まあ、そういう20分ぐらいのロスがあったとすれば、やっぱり、本当の実力っていうのは言い方が変ですけど、まあ、潜在的には今年、そうですよね、まあ、例えば、8時間30分とかいうぐらいの可能性は十分にあったっていうことになるし、まあ多分来年もしもう一度次のチャンスっていうふうになれば、そこが目標になってきますよね、きっと。
そうし、今、良くも悪くも、ちょっとそこのラインがちょっと見えたっていうのは、なんていうか、自分にとっても成長したポイントだったのかなっていうのを思っていて、うん、去年まで全く9時間想像できなかったのに、
うん、
また新たな目標ができたっていうのは、来年に向けてはすごくいい、うん、いい大会になったなとはすごく思って、
うんうん、確かフィニッシュされた後の直後の、フダリカさんとのインタビューでいろいろなんかその時のちょっと僕も聞きましたけれども、まあ、本当はこう今年でハセツネカップ、まあそういう意味ではベストの、本当にもう、ね、として、もう卒業することも考えてたんですけど、っていうことをおっしゃってましたけれども、そうすると、もう少し、ハセツネはまだ、やり残している仕事というか、記録がまだあるということになったっていう感じですよね、きっと。
結果がやっぱちょっと、自分の中で悔しかったっていうのと、やっぱまだまだ、まあ、記録だけを追うものではないですけど、自分の中ではやっぱり、目標にしたいので、もうちょっとできることはあるかなって思いも、やっぱりあるので、もう少し行けるところまで狙える、まあ狙える段階なら狙っていきたいなって思って、また一年頑張ろうかな、
うん。素晴らしいですね。ちょっとまあそのフィニッシュの後のインタビューのお話なんですけど、まあ僕の所属家の、そういう、印象に残ったシーンというか、今年、リカさんが、高村さんのご両親を、こう、で、お話しされたシーンの、すごく、僕にとってはなんか、ああ、なるほどと思ってて、まず、こう、お父様が、こう、レースのことをお話しになってましたけど、なんていうか、もう、まるで、アスリート本人みたいな感じで、すごくここはこうタイムがこうでこれぐらいでとかっていうことをすごく詳しくおっしゃっていて、なんか多分それは多分高村さんがもうお父さんにそうやって、今年はこういうふうにこうでこうでということとか、すごくお話しされてて、やっぱそれをやっぱお父さんも自分で多分調べたりとか、もしかしたら僕のウェブサイトとかも見てくださったりとかもしれるかもしれないですけど、なんかそういう、自分が走るわけではないけれど、本当にもう自分が走るぐらいの気持ちで、応援というか、この、見つめてらっしゃる様子がすごいあって、ちょっとこう、感激っていうか、僕が感激してもしょうがないんですけど、胸打たれるものというか、まあ、お父様の思いの強さがですね、すごい、心に残ったというか、なんですけど、実際はどうなんですか。やっぱりそういうお父様とはそうかなりこうレースの細かいこととかもお話しされたりしてるんですか。
でもやっぱ海外にもサポートでついてきてくれるぐらいすごく応援はしてくれていて、うん、やっぱり絶人、うん、に対する私の思いのこともすごく分かってくれてるっていうのもあるので、
うん、
事前にその去年お願いしたわけじゃないんですけど、去年のその区間タイムとかを、
うん、
本当にして出してくれたりとか、すごいそういう、うんこともしてくれるが、やっぱりタイムのことは本当に父親も真剣になんかそう考えてくれてるみたいで、ここをこれぐらいでいければ、これぐらい すごく、まあ、机上の苦労なんですけど、してくれる、自分が焦ってるみたいに応援してくれるのは本当にありがたいなって。
や、
今回、期待に応えられなかったかもしれないんですけど、ちょっと来年、もう一回いいところを見せられたらなって思います。
素晴らしい。そして、まあ、ちょっと、まあ、僕がお話しするインタビューではないんですけど、まあ、ついでに言わせていただくと、まあ、お母様の方も、この、彼女、高村さん、高子さんが、まあ、こう、テーマを持って、毎回、この、今年はこういうテーマを持って、これをターゲットにしてっていうふうに、こう、自分で考えて臨んでいることを知っていて、とか、というお話しされていて、まあ、ある意味、こう、お父様とは違って、ちょっとこう、親の目線っていうか、もう見守る、ちょっと高いっていうか、大きく見守るような視線で、見守ってらっしゃるんだなっていうところも、よく、こう、お話聞いて、すごく、私にも伝わってきて、いや、こう、またお父様と違う、この 愛の深さというか 思いの深さというのはね、素晴らしかったなと思って、はい、ちょっとこう、ハセツネカップの、今年のハセツネカップのシーンの中で、ライブ配信で見られたシーンの中では、かなり素晴らしかったなというのは、そうですね、僕の感想を言ってるだけなんですけど、はい。
喜ぶと思います。ありがとうご
よ
ざい
かっ
ま
た
す。
と思います。はい。まあ、そんなところでね、今年も素晴らしいハセツネカップになりましたけれども、まあ、来年とか今後のこと、今後の目標とかについては、まあ、そのレースの前のインタビューでもね、ちょっと伺っていて、まあ、来年ちょっと国内のレースにも頑張って集中していこうかとかっていうようなこともおっしゃってましたけれども、まあ、そこでまあ同じ話聞くのもなんなんで、僕の方からちょっとこう伺おうかなと思っていたことは、例えばこう、高村さんのこのハセツネで活躍された先輩方も、まあ、こういう70キロ、71.5キロというレースを通じて、次は例えば100キロとか、まあ、100マイルとか、まあ、そういうレースで活躍される方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、高村さんは、まだやっぱりそういうウルトラっていうところでは、まだあんまりこう、そう、レース走ってらっしゃらないのかなと、ゼロではないと思いますけど、まあ、走ってらっしゃらないかと思うんですけれども、そういうところにこう挑戦していくというような気持ちとか、なんかあるんですか？
まあ、将来というか、まあ、自分が40歳ぐらいになった時には100マイルとかを走ってみたいなって思いはすごくあるんですけど、やっぱり今、このハセツネまでの距離がやっぱり自分の中で出し切れる距離でとても楽しいなって思いがすごくあって、やっぱり100キロになると多分長いっていう気持ちが強くなって、でも本当集中もできないし、なんかまだその面白さに気づけてない自分もいるので、まず今の距離でもまだまだ強い選手たくさんいますし、まだできないので、今の距離を極めてから、まあ、次にを考えようかなって思っているので、まあ、来年も、まあ、50キロから70キロぐらいを頑張っていきたいなって思ってます。
なるほど。ということです。なるほどね。そういうことなんですね。まあ、そうすると、また、来年の、こう、まあ、来年のハセツネカップに、こう、高村さんにかなう選手がすぐ現れるかっていうと、なんかちょっと思いつかない気もしますけれども、けどやっぱりこうやって、高村さんの名前が、こう、伝わるにつれて、私もちょっとやってみようと思う人もいるだろうし、まあ、そういう人の中から、ね、こう、高村さんに迫るような選手。まあ、今もね、になった、相原さん、3位になった中野さんといらっしゃいますけれども、まあ、そういった選手も含めて、女子のレース、ハセツネカップの女子のトレイルランニングの世界も、もっともっとこう、ね、もっとこれから盛り上がっていくんじゃないかと思いますので、まあ、きっとね、それは、その時は多分高村さんにとっても、こう、優勝はよりハードルが高くなるのかもしれませんけれども、まあ、それだけやりがいのある、ね、ハセツネカップに、となるだろうし、そうなったら、まあ、我々も見ていっても、ますます盛り上がるのかなというような気持ちが、私は今回のハセツネカップ見て思いましたけれども、はい。すみません、今回は、なんか僕の自分の話もすっかりしてしまいましたけれども の、インタビューにさ
両
せ
親
てい
の
た
こ
だ
と
き
が
まし
すご
た。
く嬉しかったです。いただけて。
すいません。よろしくお伝えください。はい。 というわけで、ちょっとね、時間も、いただいてしまいましたので、このあたりで締めくくりたいと思います。はい。ハセツネカップ、5連覇達成された高村貴子さんでした。高村さん、また、応援しております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。またお願いします。